った文章があると、それをですね、文字に起こしてですね、それを、いつでも読めるようにメモ帳やなんかにしまっておいたりするんですけども、最近私の心にですねヒットした文章がありまして、マクラーレン、私知ってる人多分きっといると思うんですけど、私はですね勉強不足で、このマクラーレンという人は一体どういう人なのかしらというふうに、思って興味持って調べてみたんですけれども、ちょっとですね、あまりそんなに多分有名といってもジョージ・ミューラーとかですね、ハドソン・テイラーとかですね、本当に、時代を超えて語り継がれる人ほど有名ではないんでしょうね、このマクラーレンという人は。私は調べても分かんなかったんですけど、結局は、結構高い辞書で調べたんですけども、それでも、あんまり、この人について知ることはできませんでした。ウィキペディアなるものを開いてもですね、この人について、何も語ってくれませんでした。でも大変この人はですね、本当にイエス様との出会いを経験した人だなっていうことを感じさせる、この人の文章に出会ったがためにですね、これはいい文章だなと思って、取っておくことにいたしました。ちょっとそれを読んでみたいと思うんですけども、主の力が私たちを守り、私たちに勝利を与えてくださるということを本当に期待する者にとっては、神の約束のがその宣言した通りであり、またそのことを事実として受け取る生涯を送るということは不可能ではない。本当にですね、神様の約束というのは、私たちが罪に勝利して本当にイエス様がこの地上で生きておられたかのごとくに生きることができる、私たちの勝利のその到達点を、そういうふうに表現している聖書の言葉がいくつもあります。で、私たちはですね、この不甲斐ない私たちの人生を振り返るときに、どこにそんな約束の成就が、達成されるだろうということで本当に意気消沈してしまうんですけど、でも聖書の約束に信頼すればですね、本当に私たちは驚くべきところに連れて行くように、神様は今でも手ぐすねを引いて私たちの信仰を待っているのだということを理解することができます。続きますよ。私たちのすべての思い煩いを日ごと主の上に、神様の上に投げかけることによって、私たちは深い平安を喜ぶことができる。私たちの心の思いと想像というのはイマジネーションですね、私たちの心の思いとイメージとが清められ、御言葉の最も深い意味のうちに生きることは可能である。聖書の言葉を一見読むとですね、とてもこんなことは私の人生で実現しそうもありませんよ、私がイエス様のような変性で過ごすことができるなんてとてもとても、できそうもないことですというふうに私たちは、考えてしまうんですけれども、ついつい考えてしまうんですけれども、でもそれは可能です。すべてのことの中に神の御旨を悟り、ため息をするのでなく歌を持ってこれを受け入れることができる。本当にですね、もっとリラックスして聖書の言葉をそのまんま、そうですねって言って私たちは同意することができる。神の力の中に完全に隠れ、それによって全面的に強くなることができる。そして私たちが最も弱かったところ、すなわち私たちが忍耐強くなり、あるいは清く、あるいは謙遜になろうとするすべての決意を転覆させたことどもが、本当にこのそういう清くなりたい、謙遜になりたい、忍耐強くなりたい、そういう私たちの、ピュアな願いはことごとく転覆されるという経験を私たちはしているんですね。ですけれども、そういうもの、そういう転覆させたことどもが、今日では私たちを愛してくださるお方によって、その御旨とご臨在と一緒にいてくださるということですね、御力とに一致させていただいたということを発見するのである。もう本当に私たちの到達点というものはあまりにも高くて、到底私自身の力では 到達することができないというふうに私たちは考えますけれども、神様がそこに登らせてくださるという力に、自分自身を委ねることによってそれは可能だということを発見する。言葉を変えて言えば、罪は私たちに対して無力になることを発見するのである。こう本当にですね、私たちは売り言葉に買い言葉、本当にですね、こう他人の行動によって、その影響を受けてですね、私たちの気分が一喜一憂するっていうことをもう本当に頻繁に経験しているんですけれども、それは私たちの罪から来ている私たちの生活なんですけれども、そういうものを完全に制圧することができるっていうんですね。これらのことは神の可能性であり、また神の技であるから、これを真実に経験することが常に私たちを主の御元に低く身をかがめ、乾くことを学ばせ、さらに多くのものを熱望させるのである。本当に見えない神様をまるで見ているかのように生活すること、そして自分自身の力によって何とか達成しようという、そういうしゃかりきの努力によってではなくて、神様神様神様神様と言ってですね、神様にすがりつくような生活、見えない神様をまるで見ているかのようにして神様に力をいただいて生きる、その生活、私たちはこれ以下のことで満足することはできない。すなわち、本当にですね、神様の約束にすがりついて、そして約束された通りにその力をいただいて生活する、それ以下では私たちは満足することはできない。すなわちそれは毎日毎時毎秒キリストの中に聖霊の力によって神と共に歩むことである。私たちは欲するだけ神のものを持つことができる。キリストは私たちの手に宝物、宝物蔵の鍵を授け、何でも私たちの必要なものを取り出すことどもことを私どもに命じておられる。もし誰かが銀行の純金が隠されている、増されている金庫に入ることを許されて、いくらでも欲しいだけ取り出せと言われても、たった一セントだけを持ち出して貧乏生活をしているとすれば、それは誰の過ちだろうか。一般のキリスト者が神の豊かなただでいただける富をわずかだけしか持たないのは誰の過ちだろうか。言うまでもない、それは私たちの過ちなのである。マクラレンという人がこういうことを言ってるんですね。本当に私はですね、この文章を読んで深く感銘を受けました。そしてこのマクラレンという人はですね、そんなに有名な人ではないとしてもですね、無名の本当に神様をと出会った人物として私の記憶に留まることとなったわけであります。私たちは神様と共に歩むことにおいてですね、特別に有名になる必要はありません。たとえ誰も私のことを知らなかったとしてもですね、神様が共に歩んでくださる、その歩みを経験することがこの人生においてできたとすれば、本当にたとえ有名にならなくても、私はそのような人を人生の勝利者と呼びたいと思います。そしてこのマクラレンという人はその勝利を実際に経験したんでしょうね。ああ神様が私と共にいてくださる、そして私に必要なものを全て備えていてくださるということを本当に実体験としてそういうことを持つことができたので、本当にこのような力強い文章、聖書の約束をただ絵に描いた餅ではなくて現実に私たちの生活に成り立ちうるものなんですよということをですね、高らかに宣言しているこのような文章にはですね、本当に励まされると思います。果たして私たちにの生活にですね、そういうことが可能なのだろうかというふうに私たちは思います。ですね、 つの聖書の言葉を読もうと思っているんです。ヨハネによる福音書4章ですね。ここはですね、私の大好きなところなんですね。サマリアの女の人ですね。サマリアの女の人も特に病気をしていたわけではないですね、この人は。でも、まあ、あえて言うとすれば、この人は孤独という病にかかっていたんだと思います。そしてこういうことは本当はしてはいけないんだけれどもという、思いを抱きながらも、ついつい寂しさに負けてしまってですね、男の人をですね、渡り歩いた、まあ、そういう人なんですね。体の病気ではありませんけれども、孤独という心の病にかかっていた人だと思います。私にも身に覚えがあります。本当にですね、私はですね、非常に、母との確執の中にいた人物でありますので、本当に、安らぎの場所というものをですね、求めて、随分と、時間と人生と浪費したように思っています。で、本当にですね、この人、このサマリアの女の人と同じように、まあ、私は男ですから、まあ、そういうですね、親密な関係を求めてですね、まあ、いろいろと本当に、人が眉をしかめるようなですね、生活を送っていた記憶があります。で、まあ、この寂しさという病ですね、がですね、イエス様との出会いによって本当に完全に癒されて、そしてですね、彼女は、神が望むような生活を送る新しい人生へと、踏み込んでいったわけなんですね。ですけれども、この女の人もですね、やっぱり最初は目の前にいるイエス様の力を信じないで、目の前にいる人が神様だ、イエス、まあ、見た目はもう本当にただの普通の人でしたから、神様の力に自分がまさか預かることができるとは思わなかったんですね。ですからイエス様がですね、あなたの寂しさという病が完全に癒されるために、私から永遠に乾かない水をもらいなさいというふうにお勧めを受けた時に、彼女はこういうことを言うんです。女はイエスに言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちにならず、その上井戸は深いのです。その永遠の生ける水を、命の水をどこから手に入れるのですか。主よというふうに呼びかけているからには、この女の人も確かに目の前のイエス・キリストという存在がですね、ただものではないということには気がついた。でも、こうまさか神のごときお方であるという認識はなかったんでしょうね。ですからこう言うんです。あなたは汲むものを持っていませんよね。そして、水は深いところからこんこんと汲み、これはですね、ある井戸を目の前にして、交わされた会話なんですけれども、その生ける水、命の水をどこから手に、私たちはですね、ついつい神様の力を侮って、神様は汲むものを持っていないから、そしてそこに至るためには大変な距離があるのだから、まさかいくら神様でもそれを私にもたらすことはできないだろうというふうに神の力を侮って考えがちであります。ですけれども、神様はご自分の力を発揮するのに汲むものを必要といたしません。またそれに到達するまでに、そこまでの距離がどんなに長かろうとも、神様にとっては本当にひとまたぎで、そのご自分の、与えようとしているものをですね、こうそれをご自分の手にし、そして私たちに惜しみなく与えることをですね、何の苦もなくおできになるのであります。私たちはつい汲むものを探し、そしてそことの距離を少しでも縮めるようにという人間的な考え方で、つい神の力というものを侮って見がちでありますけれども、そして聖書が 約束しているところのですね、本当に喜ばしい生活と私とは全く無縁なのだということをですね、つい私たちはですね、考えてしまいがちですけれども、神様の力に制限というものはないのであります。ですので神様が私と一緒にいてくださる、そのただその一言でですね、全ては解決するのだということをですね、私たちは忘れないようにしたいと思います。このサマリアの女の人がですね、ついやがてはですね、その孤独という病も癒されて、本当に神様を信じて、目に見えない神様と共に生きる新しい人生が開かれたように、私たちはそういう神様が共にいてくださるということを、覚え、そしてそれで十分なのだということをですね、心に刻みたいと思います。それではお願いいたします。天の神様、私たちは限りある人間でありますので、ついつい組むものを探し、そしてその喜ばしい宝物との距離を測って、ああもう自分にはそんなものは手に入れることができないというふうにして諦めて、そしてそのことによって神様のお力を侮って考えてしまいがちであります。ですけれども、あなたと恵みの距離は本当に、永遠にかけ離れているのではなくて、ほんのひとまたぎで私たちに祝福をもたらすことができ、たとえ組むものをお持ちでないように見えても、私たちにそのものを豊かに注ぐことができる、そういう力をお持ちなのだというふうにイエス様は神様について語っておられます。どうぞそのことを信じることができますように。ただ神様が私と共にいてくださるという、ただその一時に全てが込められているのだということを私たちに覚えさせてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。これで私のお話を終わります。それではごゆっくりお休みください。